ルカの福音書が開かれておると思いますので、ルカの福音書第24章49節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしくお願いいたします。ルカ24、49。よろしいでしょうか。ご一緒に声を合わせてお読みしましょう。3、はい。さあ、私は私の父の約束したものをあなた方に送ります。井戸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。今年のカレンダーで言いますと、4月の5日がイースターでした。そしてそれから50日を計算しますと、5月の29日、これが第50の日、ペンテコステと呼ばれるお祝いであります。この50日の期間、2000年前にはどんなことが起きたかと言いますと、その最初の40日、復活されたキリストがあちらこちらにご自分を表しなさいました。一箇所ではなくて、さまざまな場所で、さまざまなグループに、そしてその場所でしかできないところのメッセージを持って主は臨んでくださいました。一覧表をパワーポイントで示しました。字が小さくて読めないでしょうか。まあ、読まなくても結構です。あ、こんな風な感じなんだなというおおよそのイメージだけで結構でありますけれども、新約聖書の中に少なくとも11回主が現れてくださったという記事があります。最初の5回は復活の日、そして後の6回はその後ということであります。ざっと見て、あ、こんな感じだなという感じで結構です。さて、この今日お話をしますのはその第5番目、復活の日の夕方と書いてあります。エルサレムの集合場所、10人の弟子、宣教命令と聖霊の約束という文字が見えますか。はい。それでこの記事は2つの聖書の場所に記されています。一つはヨハネの20章、これは先々週のイースターの朝皆さんと共にお読みいたしました。で、今日読んだのがルカの24章です。少しニュアンスが違いますけれども同じ出来事であります。今日はこのルカの24の方に焦点を当てて、主が私たちのために期待しておられることを格別に49節から学びたいと思います。先ほど申し上げましたように、この時というのは復活の日の夕方、その午後エルサレムからエマオに行く途中に二人の弟子が歩いていました。一人の名前はクレオパ、もう一人の名前は分かりません。その二人に主が一緒に歩いてくださった。その二人があんまりがっかりしていたので、あなたたちはどうしてがっかりしてるんですか、私たちは先生と仰いでいるところのイエス様が十字架にかけられてしまった、ものすごく傷ついています、がっかりしています、しかも混乱しています。このお方がよみがえったとかいう噂を聞いたんですが、どうも真偽のほどは確かではありません。そんなことで彼らが落ち込んでいました。主イエス様は、そうですか、でもあなたたちは聖書に書いてあることをどうして素直に信じないんですかと言いながら、聖書を開いてそのキリストというお方が十字架にかかるべきお方である、そこからよみがえるべきお方であるということをみちみちお話しなさった。そしておそらくエマオという村に入った時に一緒にとどまって夕食をしようとした。そして夕食のテーブルでパンを裂こうとした時に、おそらく そのパンを裂く時のお祈り、あるいはパンの裂き方、あ、これがイエス様だったっていうことを初めて分かった。そして彼らはその時何と言ったでしょうか。みちみち私たちと共に歩み、私たちにお話ししてくださり、そして聖書の言葉を説いてくださった時に、私たちの心は燃えていたね。イエス様は蘇ったんだ。彼らはそのエマオという村からエルサレムまでだいたい11キロ、11キロっていうと相当ですね、皆さん、ここから私はお茶の水にしばしば通っておりますけれども、だいたい10キロから12、3キロではないかと思います。そのくらいの距離を彼らはもう走って戻ってきて、そして弟子たちにイエス様をよみがえったと報告をした。それがこの前半の読んでいただいたところにございます。36節、これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。イエス様が立たれて、そして弟子たちは喜んだっていうのがイースターの時のメッセージであります。彼は喜んだんですけども、素直にパッと喜んだんではなくて、最初はあんまり喜びすぎて信じることができなかった。こういうことってありますね。ある方がもう本当に病の中にあった時に、主が不思議なように癒しを与えてくださった。本当そんなことって実際あるのっていう感じで、彼は信じることができなかった。喜びのあまり、イエス様はその時にどうされたかというのは、私の手と足を見なさい。イエス様はちゃんと足を見せて、私は幽霊じゃないよ、ちゃんと足があるよ。そしてその足も普通の足じゃない、十字架によって傷つけられた、その傷跡が残っている、その手とその足だよ。それでもまだ信じない、相当疑り深いですね。それじゃあ、私が肉体を持っているということの証拠に何か食べ物がありますか。焼いた魚があった。じゃあその焼いた魚をください、そしてその魚をイエス様はバリバリむしゃむしゃっと召し上がったっていうんですね。復活の体に入って、それがどういうふうになったんだろうって私はまだ不思議に思っておりますけれども、ともかくイエス様はその魚を召し上がって、ご自分がただ単なる幻ではない、幽霊でもない、肉体を持ってよみがえりなさったっていうことを示しなさった。弟子たちは本当に喜びましたが、イエス様はその後で何をなさったかと言いますならば、宣教の命令を与えなさった。これはですね、4つの福音書にみんな共通されていることですけれども、主イエス様はこの地上を去る前に何を残していかれたかっていうならば、全世界を巡って全ての人たちに福音を伝えなさいという宣教の命令を遺言に与えなさったのであります。遺言って重いですね。皆さんは遺言を書かれましたか。まだ私の葬式というあの遺言のあの形がですね、残している方はこのメンバーの中の10分の1に過ぎません。後の方は簡単に知らないだろうと思っていらっしゃるのかもしれませんけど、でも本当だったら皆さんぜひあの遺言を残していただきたいんですね。そうしませんと、突然亡くなった時にどうやってお葬式していいかわからなくなってしまいます。私はちゃんと残してあります。ですからどうぞ私が召されたらその遺言に従ってお葬式をしていただきたいと思います。賛美歌も番号ちゃんと選んであります。個人略歴もちゃんと書いてありますから、どうぞ、惑うことなくその遺言に従ってしていただきたいと思います。遺言っていうのはとても大事なことをしますね。あんまり大事でないことを遺言にする人はいないと思います。ある肉屋さんがもう死ぬ間際になって息子によく覚えとけ、 ハムは薄く切るんだぞって言って、そして死んだそうですけども、まあそんな大事なことでもないですね。でもやっぱり商売上大事かもしれません。イエス様はハムを薄く切るんだぞという遺言ではなくて、全世界をめぐって全てのものに福音を述べ伝えなさいという命令を残されました。ヨハネの方にはこう書いてあります。別な言い方です。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてイエス様は彼らを闇雲に行けと言って使わしたんではなくて、その時に非常に大切なお約束を与えなさった。それが聖霊があなた方の上に臨む、あなた方は聖霊に満たされる。ヨハネの方にはどう書いてあるかと言いますと、大変面白いんです。これ実現するとイエス様は息を吹きかけておっしゃった。ですから十二のお弟子さんたちがいる時に、おそらくイエス様はちょうどお誕生パーティーの時に息を吹きかけて、ろうそくを消すようにふーっとこう吹きかけなさったのかなって思うんですけれども、聖霊を受けなさい。それからヨハネ、ルカにおいても使徒の働きにおいても同じような約束が記されています。つまり宣教の命令というのは、これは人間の俺はやるぞとかやったるぜというような力でできるものではない。それとは全く違う、あなた方を動かすところの聖霊のお働きによってのみこのことは可能なんですよということをするために、主イエス様は聖霊のお約束をなさった。で、この44節のところは、以下のところは主イエス様が成し遂げた救いについて記されています。44節目を止めてください。ここにもう一度聖書を開かれたということがあります。これエマオの時と同じです。モーセの律法と預言者と詩編、この3つが書いてありますけれども、私たちが持っております旧約聖書、これはユダヤ語のヘブル語の聖書ではこの3つの部分によってなっていました。モーセの律法、それから預言書、それから詩編、この3つの構成でなっていましたから、早く言えば旧約聖書全体ということです。旧約聖書全体は救い主についてこう書いてある。キリストは苦しみを受けるんだ。特にこのことが詳しく書いてあるのはどこでしょう。イザヤ書の53章ですね。それだけではなくて、他の聖書にもたくさんこのことが予言されています。そして3日目に死人の中からよみがえることも予言されています。特に詩編の16編などはその内容であると思います。そして主イエス様がそのことを文字通り十字架において実現なさった。ですから完成された救いが全世界にこれから広げられていくんだ。47節宣教の命令です。ちょっとお読みくださいませんか。473、はい、その名によって、47ですよ、3、はい、その名によってエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられると書いてあります。これは主イエス様が全部救いを完成してくださった。でもいくら完成してもそれが一人一人のものとならないと、それは何の役にも立たないわけです。例えて言いましょう。もしこの目黒区に全部水道の設備ができたとしましょう。どこに行っても水道管からひねって、そして蛇口をひねれば水が出てきます。準備は全部できているけれども、各家庭家庭がその本管から枝を取って、そして蛇口をひねらないと一人一人のところに水が来ません。主イエス様は全世界の救いを成し遂げてくださった。ちょうど水にいっぱいに満たしてくださった。 貯水池に、そして本館を流してくださったようなものです。けどもその本館だけで流れていったのでは自分のところに水が来ません。それをちゃんと枝で引っ張ってこなければなりませんね。枝で引っ張ってくるというのが信仰であり悔い改めです。お分かりでしょうか。私たちが主イエス様を個人的に信ずることによって、そして今までの生き方を悔い改めて、一人一人の中に救いが、そして清めの技がなされていく、それが全世界に広げられていく。47節、あらゆる国の人々、この時からいわゆる世界の宣教というものが始まりました。それまではどうだったんでしょうか。イエス様はご自分が肉体を持っていらっしゃる時にはユダヤ人に集中なさった伝道をね、もちろん例外的に他の国の人にも救いが及んでいきましたけれども、イエス様はユダヤ人に集中なさった。なぜかっていうと、このユダヤ人から全世界に救いが始まっていくんだ。その意味でイエス様はこのユダヤ人に救いの御業を集中して教えなさった。さあ今準備はできたから、これから全世界に福音が述べ伝えられていくんですよ。このイエス様の宣教命令がマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そして使徒の働き、全部が強調されているのは世界的なビジョンということです。マタイはどう言ってますか。すべての国々を弟子としなさいと言ってます。マルコは何と言ってますか。マルコは全世界をめぐってすべての人に福音を述べ伝えなさい。ルカは今このように語っています。ヨハネもそのように語っています。また使徒の働きもそうです。エルサレムをはじめユダヤ全国、サマリア、地の果てにまで行くんだ。私たちはこのような素晴らしい使命が一人一人に与えていることを感謝をしたいと思います。さあその次が問題なんです。使命は大きいんです、ビジョンは大きいんですけれども、現実の弟子たちはどうかっていうと、それにあんまり似つかわしくない人たちでした。どうでしょうか。弟子たちはさあ行けと言っても、彼らは行って世界の宣教をすることができるような人たちだったでしょうか。皆さんはこの十二弟子の状況というものをよくご存知の方が多いと思います。とんでもない、宣教しようにもイエス様の命も言おうと思ったら、あ、イエス様なんか知らない、臆病な弟子たちでしたね。それからみんなでチームを作っていこうと思っても、お互いで喧嘩をしておりました。誰が一番偉いかというような内輪喧嘩が行われていました。内輪でも憎しみがありました、嫉妬がありました。まあこういう弟子たちにさあ行けって言ってもちょっと難しいです、ね、え、もし私たちがオリンピックに出なきゃいけないっていう時に、もう全然もう走ったこともない人たちにさあ行け、頑張れって言ったって無理です。それなりのふさわしい準備がなされなければいけない。その準備は何か、これが49節、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。これは何でしょう。これは聖霊というお方です。ものと書いてありますけど、お方です。特にこのことが詳しくお約束されているのが、主イエス様の十字架にかかる前の夜お話をなさったあの弟子たちに対するメッセージです。その中でイエス様は何度もおっしゃいました。私はこれから肉体的な存在としてはいなくなろうとしているけれども、私の代わりに助け主を送るよ。この方は目に見えないけれども、目に見えると同じように、いやもっと現実的に私の存在をあなた方の中にしっかりと印刻する、インプレスするところの方だよ そしていつでも共にいてくださるよ。私はいなくなる時があるかもしれない。私はあさっての方に行ってしまえばここにはいられないけれども、この方はどこにでもいるよ。そしてもっと深くあなた方の内側に働いて、そしてあなた方が持っているところのその弱さを克服して力を与えるよ。あなた方は臆病だけれども勇気が与えられる。あなた方の中にあるところのその憎しみ、汚れ、そうしたものを焼き清めるところの清き力を持っているお方だよ。聖霊というお方があなた方の内に入るときにあなた方が力が与えられる。ですからあなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと主は語られました。力を着せられるっていうのはちょうど皆さんこのどんな漢字が使われてますか。洋服の着るという言葉が使われてますね。でこれは言語のギリシャ語も同じであります。ちょうどマントがふわーっとかけられるこういう感じです。先週寒い日が2日3日ありましたね。皆さんも経験されたと思いますけれども、その前の週がもうえらく暖かくて、もう私は気が早いもんですから、もう家内に言われる前に冬物を全部縛ってしまいました。もうやないだろう。ところが先週寒かったですね。ですからあれしまいすぎたと思ってですね、引っ張り出して、そしてその冬物のジャンパーみたいなものを出して、そして着て歩きました。ああジャンパーってあったかいんだな。つまんないことですけどね、感動しました。そういう感じですよ。私たちは本当に主イエス様の存在なしで生活をしていますならば、それは弱さです、寒さです、あるいは私たちの内にあるところの醜さです。それらのものが全部出てしまいますけれども、聖霊によってちょうど私たちの全てをこう覆ってくださるときに弱さが作り変えられる、勇気となる、私たちの醜さが取り除かれる、そして主の愛とまた力とまた権威とによって満たされて主の証人となることができる。ですからイエス様はそのことが起きるまでは都にとどまっていなさいとおっしゃった。大事なことです。イエス様は行きなさいとおっしゃって、しかしとどまっていなさい。どっちが正しいんでしょうか。これは順序の問題です。行きなさい、そうです、私たちは全世界に向かっていくべきですけれども、私たちの中に確かに聖霊によって満たされる、聖霊によって私たちの心が作り変えられる、清められる、その時その経験をいただくまでは私たちはいろいろな活動というものから簡単に行くべきではない。とどまっていなさいということを主は語っておられます。このとどまるという言葉、大変面白い言葉ですけれども、カティゾ、座り込む、あるいは住むということであります。行かないでずっとじっと座っている。私たちはだいたい立ちって言っていいかどうかわかりませんが、私はこのじっと座っているというのは苦手です。はっきり言いまして何か動いてないと落ち着かない。これは現代人の共通した病気かもしれません。待つのが嫌ですね。地下鉄でも私は待つのがどうも嫌いで、なるべく待たないように時刻表を持ってその地下鉄が出発する頃駅に到着するように歩数を整えてから行きます。ちょっと行き過ぎかもしれませんね。駅でぼーっと待ってるのが嫌なんですね。ですから 駅でぼーっと待たないように、あ、5分だなと思うと少しゆっくりめでて5分ギリギリに着くようにします。まあ、これはちょっと行き過ぎかもしれません。待つっていうのは苦手です。人間だけではありません。犬でもそうです。我が家では犬を飼っておりましたが、犬をまずしつけるのは待つということですね。それを訓練する。お座りと言ったら座る、ステイと言ったらちゃんととどまる、お預けと言ったらちゃんと食べないで待つ、そこら辺から意思の訓練をさせるのであります。我が家の4匹は一応言うことは聞きますけれども、とてもとても我慢ができません。ですからご飯の周りで踊り踊るんですね。お預けってダラララララ踊り踊って、そしてもうそのよしというのをもう今か今かと待っております。私はよしって言うともう待ってましたとばかりにご飯に飛びつくんですけれども、まあ確かに待ってはいるんですけども、落ち着かないですね。こうやってこうやって踊り踊りながらご飯を待ってる、かわいそうな犬です。イエス様はこの場所でとどまっていなさいというのは、そうなんか落ち着かないけども、こう踊り踊っているようなそういうんではなくて、じっと座って待つということです。これは何の動作でしょうか。それは祈り、待ち望むという動作であります。今の自分の実質では神様のお仕事を果たすことができない、こんな無力なものが神様のお仕事をすることはできない、こんな臆病なものが主のお証しをすることはできない、こんなに汚れに満ちているものが清い神様のお仕事に立つことはできない、という本当の意味の無力さを悟るために、主は待ちなさいとおっしゃったんです。人間なかなかそこができません。ですからこそ何かしたくなってしまうんです。イエス様はそうじゃないよ、じっと待ちなさい、時間をかけなさい、自分を見つめなさい、主を求めなさい、そして求める時に今自分がどういう状況であるかということをしっかりと認めて神の前にへりくだりなさい。へりくだりを学ぶために時が必要であります。弟子たちはそのへりくだりを学ぶために40日50日という時が必要だったのであります。ぜひこのペンテコステ前におすすめをしたい本の一つが、チャドウィックという人が書いた聖霊経験の豊かさという本です。下の本売店に売っておりますから、可能な方はどうぞ手にして、お読みいただきたいと思いますが、サムエル・チャドウィックという人はジョン・ウェスレーの後で、メソジスト運動の中高といいますかね、運動がこう衰えてきた時にもう一度盛り立てた中高の人と言われる人ですが、彼がこういう文章を書いてますので、ちょっと引用いたします。聖霊のバプテスマは御霊の内的確証によって明かしされ、はっきりとした確信を与えられる明瞭な体験です。主イエスはあなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい、今日のテキストですね、と弟子たちに命じられました。弟子たちは救われた時にすでに御霊を受けていました。全然御霊と関係ない人ではないと言っています。弟子たちは主のもの、主に属するものとなっていました。にもかかわらず彼らは御霊の満たしを待ち望むようにと命じられました。彼らの中には確かに御霊は働き、彼らは救われており、御霊と共に歩むということを知っていた人です。けれどもそのことと満たしとは少し違うんです。 このコップの中に水が入っていますね。見えますか？でもいっぱいではありませんね。ちょっとあまり物質に例えてはいけないんですけれども、私たちは確かに御霊の感化とまたその命を与えられていますけれども、同時に残りの半分、自己中心と肉の性質が支配しておりますと。せっかくここに下の方に水はありましても、それが満ちていない。時にその肉の性質が鎌首をもたげて、そして人から何か言われた時にうわっと、鎌首ってわかりますね、あのコブラみたいなやつですけども、ヒットバックしたり、私たちのうちにあるところの良くない性質というものが現れてしまったり、こんなこと言うんじゃなかったっていうような言葉をうわっと放ってしまってしまった、あの言葉を吸い取って戻したいと思っても時すでに遅しというようなことはございませんでしょうか。聖霊の満たしというのは私たちの生活の隅々にまで御霊が満ちていてくださり、感化を及ぼしていてくださり、私たちが彼に従うものとなるということです。聖霊の側から言うならば、私たちの生活のすべてを影響と支配を与えなさるということです。私たちの側から言うと、部分的にイエス様にこの部分とあの部分だけよろしくお願いします、導いてくださいということではなくて、全部の部分をイエス様、あなたの喜びとあなたの御心に従っていきますと言って明け渡すことです。明け渡しという言葉がありますね。で、このシャドウィックを少し読みしますと、時には新しく生まれ変わった後、それほど感覚が開かなくても心の中に強い必要感を覚えるようになり、ついには神の言葉を通して与えられる信仰の確信によって、全的成果または御霊の従前な満たしの体験へと入っていくのです。この弟子たちの場合がそうであったのであります。彼らはそのことをイエス様に語られました。上から力を着せられるまでは、あちこちあちこちわさわさわさわさと活動するんじゃない、とどまりなさい、黙しなさい、主の前に己の心を反省しなさい、そしてただひたすら私たちの心を力と愛と清きによって満たしたも聖霊の満たしをただひたすら求めなさい。そのことをこの力を着せられるまでは都にとどまっていなさいという言葉で表しておられます。特に私はこのまではという言葉に今日強調点を置きたいと思います。までは、それは神様は必ずこのお約束を成就なさるという信仰が、このまではという言葉の中に表されています。私たちが絶対に来ないだろうと思う人の、いくら待ってもいくら待ってもそれはちょっとまではと言ってもダメですね。中堅八高じゃありませんけども、八高さんが渋谷の駅でいくら頑張ってももうご主人いないんですから、ご主人が来るまでは来るまではと言って、あの八高さんはきっとあそこでもって頑張ったんでしょうけども、実態がないんですからね。犬にいくらお前の主人は死んだんだよ、もうそろそろ家に帰って休みなさいと言っても、八高さんわからない、人間語がわからないから。私たちはそういうあてもない約束を待っているのではない。主は与えるよと約束してくださった、あてがある約束を待っているということであります。もう一つ、この場ではということの意味するものは、途中でやめないということです。多くの方々は、政界とか性別界に出て、神様どうぞ私の心を満たしてください お祈りしますが、もうそれでもってさっとケロッと忘れて、まあ適当にお祈りしたんだから神様何とかしてくださったに違いないと思ってしまいます。まではっていうのにはしつこさがあります。神様どうぞ私のこのあなたに喜ばれないところの性質をきちんと覗いてください。そして本当に私が全身を尽くし全力を尽くしてあなたを愛するだけのものにしてください。そう、そのことが確認されるまでは私は退きません、よろしくお願いしますと言って神様に食い下がるところのしつこさです。食い下がる名人は誰でしょうか。私は知っている限りではヤコブという人です。ヤコブという人は神様が現れて彼と相撲を取った時にもうしつこくその神様と特訓で、どうか私を祝してください、私を祝するまではあなたを離しません、もう離しませんと言ったら神様はもう困ってしまいますね。私たちはこうした本当に真剣なお祈りということを自分のある必要に対してあるいは内側の必要に対してしたことがあるでしょうか。どうかいい加減なお祈りではなく、いい加減な求めではなく、中途半端ではなく、神様私はこの部分においていつでも失敗してしまいます、弱さを感じます、どうかこれを主の御霊によって克服させてください。そのことのはっきりとした勝利を得るまで主の前に祈り続けるという、そのまではという主が語ってくださることに対する応答が必要であると思います。主が求めておられるのは真剣な魂であります。主が心を尽くして私を尋ね求める者は私は必ず会うとおっしゃってくださった、主のお約束を信じて私たちも一人一人主の前に虚しい心を持って主のお約束を私たちのものとするために待ち望ませていただきたいと思います。もう一つ付け加えますならば、彼らは共に祈ることをここで要求されました。一緒に祈りなさい、個別にではなくみんなで一緒に祈りなさいよ、複数で語られています。ここに少しミソがあったんです。一人でお祈りしている時には気がつかないお祈りがみんなでお祈りしていると起きるのです。というのは、あいつ嫌だなと思っている人と一緒にお祈りできます？ちょっと苦手ですね。けれどもその苦手意識をおそらく弟子たちは一緒にお祈りしている間に克服させられたと思うんです。ペテロはあいつもあいつは目立ちたがり屋で、他の弟子たちはみんな心よく思っていなかったと。ペテロはペテロで、俺が先輩なのにみんななぜ言うこと聞かないか、きっと腹の中で面白くないものを持っていたと思います。いろんな思惑が弟子たちの間にあったと思います。けれども彼らが共に祈るように導かれた時、お互いに思っていたところの嫌な苦さというものがお互いに告白されて、ごめんペテロ、俺はお前のこといつもちゃんと先輩として敬わなかった、ごめんね、ペテロの方はペテロの方で俺は一番弟子のような格好して偉そうなこと言ってたけれども私は傲慢だった、ごめんね、というような告白が共にお祈りをしている間になされていったと思います。それが溶かされた時に聖霊の満たしが彼らに与えられました。私たちが一人として神様の前に出て、そして自分の心を吟味すると同じように、お互いの間でもし何かわだかまり、良くない思い、苦さ、あるいは酸っぱさ、英語ではビターネスって言うんですよね、もう一つサワネスっていうのもあるんです、なんとなく酸っぱいなと思う、いうような気持ちがもしあったとするならば、言い表して そして主の前に出るときに主は私たちの心に勝利を与えてくださいます。お祈りをいたします。神様、感謝をいたします。力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。ああ主よ、私たちはいかに待つことが苦手な人間でありましょうか。しかし主は待ちなさいとおっしゃいました。そして自らの心を主の前にさらけ出して吟味をしなさい。またお互いに持っているものをさらけ出して、お互いにわだかまりがあるならば告白し合いなさいと語っておられます。主よ、どうぞ私たちがこのペンテコステを待ち望んでおります期間に、私たちの魂を神に対して、またお互いの兄弟姉妹に対して一切のわだかまりなく捧げ切ったものとして整えていただくことができ、それによって御霊に満たしていただいたという喜びと確信を与えられて毎日の歩みをすることができますように助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。